ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。メキシコとブラジルは COVID-19 症例で最も高い増加を記録したことについてお伝えします。メキシコの保健当局は3891人の COVID-19 の新規症例を報告しました。これは国内での感染症例の増加の新記録です。メキシコは6月3日水曜日にこのウイルスに関係した420人の患者の死亡も報告しました。したがってこれまでの合計では37,326 件の感染と16,637 件の死亡が記録されています。以前、メキシコの保健当局は実際の数値はさらに高なる可能性があると述べました。ブラジルは COVID-19 死亡数の新記録を樹立しました。ブラジルの保健省は過去24時間で1262人の COVID-19 患者が死亡したと語りました。ラテンアメリカの国での症例数は 28,936 症例増加しました。ブラジルの保健省は国内でのコロナウイルスの感染拡大が鈍化していく兆候はないと述べました。これまでのところ、ブラジルの感染症の総症例数は555,383人に達しています。一方、この国では31,199人の患者が COVID-19 で亡くなっています。それでは次のニュースです。パレスチナはイスラエルとの仲介者役をロシアに委ねることについてお伝えします。パレスチナのリアド・アル・マリキ外務大臣は、イスラエルとの会談はロシアが仲介する限り行うことができると語りました。パレスチナ政府はロシアと米国よりも仲介者として信頼しています。これは6月3日水曜日にアラブのニュースが引用したように、アル・マリキ外務大臣が語ったものです。アル・マリキ外務大臣は、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は、モスクワで協議を行うというロシアの計画を2度キャンセルしたと述べました。実際、パレスチナはロシアが仲介を行う限り、イスラエルと会合の席に同席する意思があります。以前、パレスチナ自治政府は、イスラエルが占領していた西岸の一部を併合することを計画していたことを理由に、イスラエルとのすべての協定を破棄しました。それでは次のニュースです。自主隔離は感染の第2波を回避するために重要であることについてお伝えします。イギリスのプリティ・パテル内務大臣とグランシャプス運輸大臣は海外からの 訪問者に対する自主隔離義務の政策は感染の第2波を避けるために非常に重要であると述べました。この政策は6月8日に実施される予定です。これは6月3日水曜日にテレグラフ新聞でパテル大臣とシャプス大臣が語ったものです。この政策では帰国したイギリス国民を含む海外から来たすべての人は自主隔離を14日間行い、隔離中にどこに住んでいたかを伝えなければなりません。この政策は航空会社、産業界、政治家から批判されています。パテル大臣とシャプス大臣は、イギリス政府は他国との協定を導入するために運輸業界とも協力するだろうと付け加えました。それでは次のニュースです。イタリアの野党がローマでデモを行い、規制ルールに違反したことについてお伝えします。一部のイタリア野党と数百人の支持者は火曜日に社会的規制のルールに違反し、政府に抗議しながらローマの中心部の通りを埋めました。イタリアは新型コロナウイルスによって引き起こされた感染症である COVID-19 パンデミックに最も影響を受けている国の一つです。イタリアでは少なくとも23万3000人以上がこの病気にかかっています。しかし、ここ数週間、地方自治体は厳格な制限を上々に解除することを決定しています。政府は3月初旬からウイルスの感染拡大を行政するために厳しい制限を課しています。ローマでのデモはリーグ、イタリアの兄弟、ゴーイタリアなどのいくつかの右派政党によって行われました。野党はジュセッペ・コンテ首相率いる政府を支持する与党連合に抗議して街頭に出ました。ソーシャルメディアでの生放送を通じてデモ隊はコルソ通りからローマの歴史的な中心地であるポポロ広場まで大きなイタリアの旗を掲げて歩いているのも見られています。それでは次のニュースです。観光創造経済省はニューノルマルの時代に国内のマイス業界を優先することについてお伝えします。観光創造経済省はオンラインとオフラインのイベントを組み合わせた活動の開催を通じてニューノルマルの環境で国内マイス業界または会議、インセンティブ、コンベンション、展示会の発展を促進することに焦点を当てています。観光創造経済省のイベント委員会のリスキー・ハンダヤニ副委員長は水曜日に声明で、マイス産業は国の国内総生産の収益を増加させる上で重要な役割を果たしていると述べました。リスキー副委員長は2018年の産業協議会のデータによると2017年にインドネシアのマイス業界は総国内総生産が78億アメリカドルに達し27万8000の雇用を創出したと述べました。しかし、これらの状況はマイス業界にも影響を及ぼした COVID-19 パンデミックによって変化しました。COVID-19 のパンデミックはキャンセル、延期、場所の変更など国際会議の開催における調整に強い影響を与えました。それでは次のニュースです。財務省はニューノルマルの実施は政策の策定を加速すると述べたことについてお伝えします。財務省の 財政収支局長であるアステラ・プリマント・バフティ氏は、ニューノルマルシナリオを実施することは、政府がより迅速に政策を策定することを助けると述べました。アステラ局長は、水曜日のジャカルタでのオンライン会談で、法律や政策立案のプロセスは COVID-19 が発生するまでより長い時間がかかっていたと語りました。それだけでなく、ニューノーマルの状態は、彼が人件費支出にシフトする傾向があると見ていても、不要な支出を制限することができると期待されています。それゆえ、彼は政府にその人件費を使用することを厳しくするように促しました。それにより、経済強化、社会的、セーフティネット、および健康関連業界をサポートするために、その割り当てがさらに活用されます。それでは最後のニュースです。大統領は、次の四半期の経済成長はマイナスであってはならないことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2002年の第2四半期、第3四半期及び第4四半期の経済成長がマイナスレベルにまで低下しないように様々な国家経済回復プログラムを直ちに実施するよう求めました。大統領は水曜日にジャカルタのマルデカ宮殿からの電話会議を介した限定会議で様々な国家経済回復プログラムにより国内の経済活動はすぐに新型コロナウイルスのパンデミックの制圧から回復し加速することができることを期待しています。大統領は水曜日に国家経済回復プログラムの決定と2020年国家予算の変更の議長を務め、マルフ・アーミン副大統領、先進インドネシア内閣大臣、インドネシア中央銀行、頭取ペリー・ワルジオ氏、金融サービス局のウィンボ・サントソ局長がその会議に参加しました。政府によって設計されたいくつかの国家経済の回復には、中小企業の利子補助金の提供、リストラの影響を受ける銀行への政府資金の配置、運転資本、信用、共済の付与、国有企業への州の資本参加、運転資本への政府投資が含まれます。ゲストの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は軍の象形はジョージ・フロイドの死に対するデモを減らすことができるかについてお伝えします。COVID-19 のパンデミックが終わっていませんが、米国は大規模なデモに動揺しました。COVID-19 がロックダウンによって克服された場合、米国のデモは門限によって制限されます。多くの州で広く普及しているデモのため、門限政策は実施されました。黒人市民のジョージ・フロイドを殺害した警察官の行動に抗議するデモは、暴動と略奪に爆発しました。当初は平和だったデモは、様々な投資で警察との衝突を引き起こし、そして暴力行為が続きます。警察との衝突に加えて、抗議者たちはまたパトカーを燃やし、公共施設を損傷し、店を略奪しました。警察を助けるために政府は15の州とワシントン DC の状況を確保するために少なくとも5000の国家警備隊を配備しました。質問は、なぜジョージ・フロイドの死のデモがすぐに広まり、 暴力で彩られたのかということです。デモは民主主義小国、特に米国では一般的です。意見の自由は法律によって保障されています。しかし、フロイドの死につながった警察の行動を批判する広範なデモは、黒人市民への対象における警察の広範囲にわたる否定的な認識を示しました。黒人市民は警察の不当な扱いを見ています。ソーシャルメディアを通じて広まったジョージ・フロイドに対する警察官の残忍な扱いは、連帯と責任感を呼び起こしました。催涙ガスと水鉄砲を使用してデモを克服するための努力は、実際に抵抗を引き起こす可能性があります。警察と黒人コミュニティの間の悪い関係の認識に基づく連帯は、黒人ではない住民をデモに参加させました。国家警備隊の配備、ゴム弾、催涙ガス、水鉄砲の使用は、ホワイトハウスのさらに近くに広まったデモの精神を妨げているように見えませんでした。大規模なデモと暴力と略奪に対応し、ドナルド・トランプ大統領は記者団に対し、数千の完全武装部隊を倒すと語りました。トランプ大統領のステップがすぐにデモを落ち着いて終了するか、実際にデモの規模を拡大できるかどうか、まだ数日待たなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。
次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルビ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンブアで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、業界関係者は COVID-19 パンデミックに直面した際の工業大臣の突破口を歓迎することについてお伝えします。ビジネス関係者は、工業省が COVID-19 パンデミックの中で国家の経済成長を促進するために産業部門の活動を支援するために実施したいくつかの戦略政策を歓迎しました。感謝の一つはインドネシア自動車工業会または外機インドからものです。外機インドの4期で杉アルト副会長は日曜日にジャカルタの声明で現在国内の自動車産業部門は規制当局特に工業省の支援が必要であると述べました。彼は COVID-19 のパンデミックが人々の購買力の低下をもたらし自動車産業の運営と生産性に影響を与えたことを認めました。そのような状況において、工業省は自動車産業を積極的に支援して、この困難な状況に直面しても生き残ることができるようにしています。四木副会長は積極的に歓迎された産業省の政策の一つは、健康プロトコルに従うことによって市場のニーズを満たすことができるように、産業が生産性を維持することを保障できるモビリティ及び産業活動のための運用強化の発行するということです。四木副会長は自動車産業は特にニューノーマルの秩序で産業部門と国民経済の回復に向けて政府主導の戦略的政策を実行する準備ができていると述べました。一方、製薬会社協会の事務局長であるドロジャトンサヌシ氏は、工業省及び他の関連省庁の支援により、製薬産業部門は引き続き運営及び生産できると述べました。実際、COVID-19 パンデミックの影響の圧力の中で、そのパフォーマンスはポジティブでした。2020年の第1四半期に化学、製薬及び電線医学産業は 5.59% 成長することができました。また、ドロジャトン氏はスムーズに実行できるように製品の配布、特に政府が引き続きサポートできる大規模な社会的制限、政策を実施している地域への配布を強調しました。ドロジャトン氏は移動性及び産業活動の運用強化の不要は COVID-19 の取り扱いに関連して医薬品のニーズを満たすために動作できるように製薬業界セクターの運用を支援する前向きなステップであることを認識しています。医薬品部門の業務は政府によって決定された健康プロトコルによって導かれています。以前、アグスクミワンカルタサスミタ工業大臣は健康プロトコルを参照することにより国家産業部門の運営を引き続き奨励することを約束したと強調しました。これまでに全国産業情報システムを通じて産業会社及び工業団地会社に発行された約1万7千の移動性及び産業活動の運用強化があります。さらに工業省は州政府との調整を続けており、現在も活動している企業の監督と指導を改善しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Valley, you bring it down. Keroncong mampu strike back to the town. You can like kulihat yang kau sembunyikan. Pura-pura diam dengan sedikit gerak perlahan. Jadi-jadi move on with the groove. Everybody yo, move on with the groove. Percuma saja diam berdiri, nanti sampai rumah malah pengen denger lagi.
Lagi-lagi-lagi ya terus saja.
Jika begini jadi ingat usia senja. Jika lo kau nanti lebih tinggi dari raja, nikmati itu dengan belakon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawal solo. Apalagi jika kau dengar alunan gesang. Tapi please dong ayam denger jangan parno. Lebih baik kita semua ikut
terkejang. So what?
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアコーナーです。今日は、ビマの西ヌサタンガラのワネビーチをご紹介します。西ヌサタンガラのスンバワ島にある地区の一つです。歴史的にこの都市は過去にビマスルタンの中心でした。文化観光に恵まれているだけでなく、ビマには自然の観光名所もあります。ビマは湾の縁に位置しているため、美しい海洋観光の列を授与されています。それらの一つはワネビーチです。 ワンネビーチはモンダ地区のトロタンガビレッジにあります。距離はスルタンマハマッサラフディン高校から約6キロです。ワンネビーチには白い砂があり、あと砂海水で広がっています。このビーチに移動すると白い砂浜で泳いだり遊んだりできます。さらにこのビーチでサーフィンもできます。ワネビーチの魅力は水の波に飛び乗るイルカの魅力にあります。イルカツアーの場合は出発の1日前に漁船を借りる必要があります。イルカのアトラクションを見るのに最適な時間は午前9時頃です。イルカのアトラクションを見る距離はカヌーを使用して30分しかかかりません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアのコーナーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はソログレートセール2020年を紹介します。ソログレートセールは今年も開催されます。ソログレートセールはソロのビジネスコミュニティで発生する労使順経済の原則に反応するためにスラカルタ市政府とソロ即興会議所カリンが開催する毎年恒例のイベントです。労使順は通常2月に発生し、ビジネスの売り上げ高は低くです。そのため、スラカルタ市政府とソロ即興会議所は、ソロ市のビジネス界の不安に応えるために、ソログレートセールイベントを開催しようとしています。ソログレートセールイベントの存在によりソロで発生するビジネスローテーションアクティビティを再構築し、ソロの街を訪れる観光客の数を増やすことが期待されています。ソログレートセールは2月11日から29日まで開催されました。ソログレートセールの委員会秘書ダフィッド・ヴィジャヤ氏は、イベントは優勝、ホスピタリティ、中小企業から従来の市場に至るまで様々なビジネス分野の7000人以上のビジネスマンが参加します。ダフィッド氏は、今年のソログレートセールの取引額の目標は7000億ルピアに達します。取引額は6000億に達する青年のイベントから増加しています。ソログレートセールは、グレーベックスリロ、旧正月文化、パレードなどソロの街でさまざまなイベントが盛り上がります。ソログレートセール2020年で買い物をしたい旅行者は Android ベースの連帯電話でソロセールアプリケーションをダウンロードすることが期待されています。アプリケーションを使用することで観光客は独立して取引を入力し、買い物代金をアップロードし、商品と交換できるポイントを取得できます。また観光客が買い物をするお店周辺のプロモーション情報の機能もあります。さらにソロ市政府はホテルやレストランにインセンティブを提供しており、これらは 30% の減税という形でソログレートセールプログラムに参加しています。この集中的な寄付によりホテルの稼働率が向上します。リスナーの皆さん、これでソナイノネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
melihat kau bersama dia. Tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu, ku tak mengenalmu. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Kepada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew sama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu, ku tak mengenalmu. Everybody
さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ベタリアソナタの歌にお伝えします。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてのキャリアを始めました。彼女の最初のアルバムは1981年に Kau Tercipta Untukku というタイトルでリリースされ、同名のミンソングを収録しています。この歌を落としてベタリアソナタという名前はインドネシアのポップミュージックの世界でよく知られています。 Kau Tercipta Untukku は彼女の恋人が神によって一緒にいるように想像され、お目付けられた二人の人間であると感じる人の物語です。リスナーの皆さん、これで Kau Tercinta Untukku を聴いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Ku dengarkan kisah saat kau masih bersamanya. Terlihat dirinya tak menghargaimu Arinda. Cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpi? Ku lebih baik darinya, ku lebih indah darinya, ku lebih baik.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。